皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康治先生と私総志で医学医療のさまざまな問題、話題、課題について好き勝手お話するというようなことをやっております。今回ゲストとして医師で起業家の山本優先生にお越しいただいております。徳田先生、山本先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初にですね、山本優先生にこれまでのご経歴と取り組んでこられたことについてちょっと簡単にお伺いしたいなと思います。山本先生、よろしくお願いします。
はい。まず私はですね、大学卒業して医学部卒業して医者を6年やりまして、循環器とか救急医療とか、あとは島嶼医療もちょっとやってまして、島嶼医療って島に行く医療ですね。でそれをやってから今度は、ビジネススクールに留学をして、MBA という経営管理学修士というのを取って帰国しまして、で帰国してからは医者のいわゆる臨床の道は選ばずにですね、ビジネススクールでいろいろ学んだ経験を生かして、ベンチャー企業みたいなところ半分、それから行政の組織で科学技術振興機構で JST っていう、研究資金なんかを配分している文科省系のところと、そこに両方非常勤で週の半分ずつぐらい仕事するようになって、でその後病院再生ビジネスなんかをに転職したり、JST っていうのはしばらく続けてたんですが、でそこを経て、今からもう7年前か2011年に自分の会社を起業して、でその後も行政の仕事をお手伝いしたり大学の講師をやったりしながら今に至ると、そんなキャリアです。
ありがとうございます。もうそんなキャリアと言えないぐらいいろんなものが詰まってるんだなというふうに思いながら聞いておりましたけれども、徳田先生、今お聞きしていかがですか？
そうですね、今のお話をお聞きして思ったのは、臨床経験6年っていうのは結構な経験年数なので、やっぱりこのきっかけをお聞きしたいですよね。
ああ、なるほどですね。
ビジネススクールに行かれる、あるいはいろんなこう事業展開するっていうのモチベーションがこの6年間の中にどこであったのかっていうのは、やっぱりちょっとこれ、
なるほどですね、
聞いてきたらいいなと思いますね。若い人たちも知りたいと思います。
ありがとうございます。僕は臨床結構好きでハマっててですね、で僕は1999年卒で、その頃EBM とかがよく言われるようになったりだとか、あとは臨床現場に本当に電カルとかがどんどん浸透してくる、そんな頃だったんです。で社会的にはですね、結構医療不振で医療訴訟とかが起きたり、それが刑事事件になるみたいなのが出てきたような時期だったのは覚えていて、ただ僕の関心は内科医だったんですけど、診断技術ってのは診察技術だとか問診のテクニックだとか、結構そういうのが好き でかなり医者としてのスキルをちゃんと学ぼうと。でまた今からすると分かりにくいかもしれないですけど、当時その USMLE みたいなものがより浸透しだしたり、少しずつAmazon とかはなかったですけども、要所の医学教科書を買う術なんかができてきたりして、そうすると、ああ本当にクリニカルプラクティスの教科書ってアメリカ充実してんなとかですね、そういうの一生懸命買って、例えばフィジカルエグザミネーションというだけで分厚い教科書があるとか、結構感動しながらやってたわけですよ。で、僕は循環器っていうのを選んで、その行く循環器やる時にもですね、循環器だけやってても困るなと思って、あえて自分で3年目からは自分でローテート先を探せる都立病院に行きまして、麻酔科とか救急部感染症あと画像診断を回りで、ようやく一通り内科とそういった関連するところを回って、最後循環器にしようみたいな感じでキャリア積んできたんですね。でその中で島の医療とか救急医療みたいのを見ていくと、医療の役割って地域によってこんなにも違うのかとか、科によってこんなにも見る世界が違うなっていうのを思いましたし、 あとはやっぱり循環器ですと心筋梗塞とかで運ばれてくると、まあ、昨日この人に会ってたらなとかですね、あとは家族がもう5年前6年前からずっと糖尿病でやばいやばいって言われてた、病院に行けって言ってたのにこの人行かなくてみたいに、まあ泣かれるとか、そういうことやってるとだんだんと、うん、これ病院の中で待ってて本当にいいのかなみたいなことを思い出したっていうのが一個やっぱり医者としては大きかったのと、あとはあの働き方にも近いですけど、なんでこんな無駄な仕事多いのかなと、何回も同じこと違う書類に書くとかですね、これもうちょっと簡素化できるんじゃないかなとか、あの当時循環器だと家庭入院、検査家庭用の入院っていうのがまあ少しずつ出てきて、で昔はまあ2泊3日ぐらいしてたのが1泊2日になり、なんかあの外来でもできるようにしてる病院があるとかないとか、まあそんな話を聞くにつけ、まあこんななんか一から全部外来のドクターの担当医もいるのに入院してきて診察してカルテ書いてとか、ちょっとこんなやってたら数こなせないなとか、まあいろんなこと思ってたんですよ。でそんな時に自分のあの循環器内科のボスが今自治医科大の総長やってる永井良三先生 で永井先生のところにですね、僕が5年目、医者やって5年目の年末ですから2003年の年末に医局忘年会ですね、まあ、そんな不満とともに、いやなんかね今の医療のままだともう限界がある気がするし、大学東大病院に当時いたんですけど、東大病院もこれでいいのかななんて話をしたら、まあ、永井先生がどう思われたか後でまたそんな話もしますけど、そこで、まあ、そういうことが問題意識としてあるんだったらビジネススクールとか行きゃいいんじゃないかって、まあ、言われたんですよね。で言われた瞬間にそうだと、そうだ俺はもう行くんだ、ビジネススクールっていうところに行けばいいんだと決めてというか思って、で2004年はあの研修医なんかを指導しながら1年間ビジネススクールの受験勉強をして、で2005年に合格してそのまま留学した、そんな流れだったんですね。だからまあ医療なんとかすればもっとできることがあるんだろうと、ただ自分の習ってきたその医学部教育の中では解決策とか全く分かんなかったですし、とにかく、うん、なんかその回答を求めに、あるいは考えるヒントをもらいに留学しに行ったみたいな、そんな感じだったので、その医者を辞めるとかですね、医療をから出るなんていう発想はもうほぼゼロ、ほぼゼロっていうか全くゼロだったんですが、ビジネススクールに行くんだってっていう話がこう知れ渡った途端ですね、あいつ医者辞めるらしいぞっていう噂が先に立ってですねあれが一番驚きというか恐怖というか、え、ビジネススクール行く、医療のために自分は行くって思ってたのに、ビジネススクール行くって言ったらみんななんか医者辞めるって、俺なんか医者やっちゃいけなくなるのかなとか思うぐらい結構あの時ビビってましたね。そんな流れだったんですね。
ありがとうございます。今の話非常に面白くてですね、あのおそらく今の若手医師とか医学生が山本先生を見るときに、なんていうか、うん、まあどちらかというと起業家とか、あるいはそのビジネスのサイドからこう医療どうのっていうような見え方に結構なってると思うんですが、
なるほど。
ただ多分その根本的にはその先ほどのこう身体診察の話じゃないですけれども、要はもう徳田先生と同じ同根というか、いやわかんないですけど、そういうなんていうかこう、
なんていうか、そうですね、僕だからあのなんていうか今でこそドクター G とかああいうのあるじゃないですか、もうああいうのすごい好きで、はい、なんかいやそれこそ今もありますけどニューイングランドジャーナルのあのケースレビューみたいなやつありますよね、 CPC みたいなのも含めて、はい、あれで、まあ、CPC じゃないペーシェントレビューみたいなの結構好きで、でやっぱり驚くわけですよ。どっちかっていうとテクニックに走りがちな日本の医者に対して、なんかアメリカのああいうところに出てる医者だけかもしれないですけど、やっぱりものすごくなんか単一症例しかないようなケースレポートまでよく知っていたりして、本当になんかこう診断学に全身全霊注いでんなと。でそれもいわゆる診察によるなんていうか、あの鑑別診断を含め除外していくっていうのだけじゃなくて、 そのレアなケースも知った上で判断していくっていう、こういうトレーニングとか勉強ってどうやってやるんだろうなと思ってですね。で多分2002-3年ぐらいにそのクリニカルなんとかっていうあのニューイングランドジャーナルのそのオーナーを日本語化した冊子なんかが出て、そうそうこういうので勉強したかったのにとかすごい思ってましたね。そのぐらいなんか臨床とか好きでしたけどね、
うん、いやまさにそのこのポッドキャストもこうあの医師の働き、こう働き方、これからの働き方をまあ考えていくっていうことも一つの大きなテーマなんですが、その要はこうビジネスサイドでやっていくこととか、あるいはこうもっとあの公的な機関で働く、あの政策提言を行っていくということも実はすごくあの臨床と別に遠い話ではないっていうか、あの地続きの話なんだということをなんていうかこうあの、はい、まあ、うっすら伝えていけたらなというふうにも今お話聞きながら思いました。いいですね。あの徳田先生いかがですか。
じゃあそうですね、やっぱりみんながねびっくりするようなこの行動だったかもしれませんけれども、やっぱりその決断は正しかったと思いますね。でその決断は
ありがたいですね。
はい、あの後押ししてくれたそのメンターとしてのね、
はい、
素晴らしい役割をまたねあの先生方も果たされたのかなと、そういうあのアドバイスをしてくれる先生方と相談するっていうのはいいことだなと思いますね。
うん、なるほどですね。
まあ俺も後々にもう少しちょっと触れたいかなと思ってたことなんですけれども、やはりそのなんていうかこう臨床とそういう今先生が取り組んでおられることのその遠さみたいなところ、
はい、
あれその本当は同じことをやってるはずなのにすごく遠いと感じられる、だから臨床をやると臨床をやる以外みたいな、うん、その二項対立みたいになってしまうのはなんかどういったところに問題があると、うん、あの山本先生の立場から思われますか。
なるほど。あのまあ言っちゃえば知らないからとしか言いようがなくて、見たことがないから想像もできないっていう部分はあると思うんですよね。であの僕がビジネススクールとか行って良くも悪くも視野も広がったし、なんかこう自分がいかにそのもの知らないんだっていうのも、まあ、痛感させられたわけなんですけど、その医学部でたくさん知識は教わるけど結局それって医学しか教わってなくて、で、まあ、現場に出て医学からその医療に転換していく中でいろんな経験も積むわけですけど、それの外にはもっともっといろんなことがあったっていうのが一つ大きかったのと、逆に外に出て医療とか医学を見直した時に、あのこれがまあ自分の今の起業してる根本の考えにもつながるんですけど、医療っていうものが今の社会で果たさなきゃいけない役割は何だろうっていうのをすごく意識するようになったんですよね。でそれを思えば思うほど、その臨床とか、まあ、医学研究でもいいですし、私がやってるようなより社会学に近いような部分、それぞれそのアプローチ方法は違えど、やっぱり医療の専門職である医療従事者が何ていうか医療の持ってる力を社会に、まあ、投影する、あるいは貢献するやり方はたくさんあるっていうのが、私なんかはまあ医学部出て医者やってたよりはバラエティを知ったっていうのがすごい良かったんだと思うんですよね。それが見えないとやっぱりこう、例えば今の若手医学部生でも医学部に入ったけれども自分は大、まあ、医者か研究者か、まあ少数派かもしれないけども厚労官僚になるか、あでもそのぐらいしかなくて閉塞感あるわみたいに思ってる学生がやっぱりまだまだ多い気がしてて、そこは全然そうじゃないんだっていうのは伝えたいなと思いますよね。
そこはもう少しあの深くお聞きしたいんですけれども、こう例えば医療ベンチャーの世界だったり、
はい、
あとはその政策提言の文脈で医療者でない人と比べてどういうその価値を提供できるんでしょうか。
なるほど。あのまずは医療職になる、まあ、医療者になるにはやっぱりそれ相応のトレーニングが必要ってことに少なくとも日本はなってますよね。その6年間医学部行かなきゃいけないだとか国家試験受けなきゃいけない、これはやっぱりバカにしたもんじゃなくて、よく知ってるわけですよ医学のことは。さらにそのただの医師資格を持っ った大学卒業生ではなくて一定程度臨床の経験積んでくると、まあ6年ですから30そこそこ31か、まあ今思い出しても若かったとはいえ、その受け持ち患者さんが亡くなるだとかも含めていろんな経験して、まあほとんど患者さんから学ぶばっかりの時期だったようにも思いますけど、そういうのを経るとやっぱりね、僕はこういう表現はあんまりオフィシャルには使わないようにしてるんですけど、この回だから使っちゃいますけど、いわゆるね元気しか知らない人たちっていう人たちの考える医療と、やっぱり患者さんと向き合い医学を勉強してきた我々が考えるその人の像とか人生とかってね、全然レベル違うんですよね。
ああそれ面白いですね。
で、まあ、残念というかリアリティとしては、その一般的に社会で力を持ってる権力を持ってる発信力がある人は多くの場合は元気しか知らない人なので、そこでまあ我々みたいな医療職からすると感覚的な齟齬が生まれる部分は多々あるわけです。でこれまた医療職が病院だとか大学の中に閉じこもっている、まあ閉じこもるって言い方もあれですけど、にいる限りはあんまりその元気しか知らない人との接点もないし、そこになんか直接的にお互い関係を持つとか巻き込まれたり巻き込んだりすることはないんですけども、僕みたいなキャリアだと基本説得しなきゃいけない相手はその元気しか知らない人たちに、彼らにとっては不都合な真実ですよね。いずれ人は年を取り病を持ち死んでいくみたいな話をしつつ、だからそれに向けて準備をしましょう、何らか打てる手をちゃんと打っときましょうねっていうのは話としては綺麗なんですけどね、人はね本質的にそんな話聞きたくないし嫌なわけですよ。ただ僕なりのアプローチというか、今の時代で本当の意味で医療が果たせる役割は昔よりも広がった一つが、僕が今やってるようなその不都合な将来の一面に対して準備しとこうね、手を打っとこうねっていう部分は、まあ意味があるだろうなと思ってやってますよね。
ありがとうございます。なんか今のお話はそのなんかこう医療という言葉とヘルスケアという言葉のなんていうかこう肌触りの違いみたいなところなのかなというふうに思いましたけど、まあこれはちょっと大きなテーマになると思うのでまたお話ししたいなと思うんですけれども、徳田先生今のお話聞かれていかがですか？
そうですね、やっぱり日本はその医師医療を経験したですね、臨床経験した人が、まあ、そういう世界にですね飛び込んでいて、社会のですねいろいろなこの分野にですね飛び込んでいって、その医療と社会との接点をつなぐですね、その伸びしろの部分をこうねつないでいく役割の人っていうのがですね今まで少なかったと思うんですよね。でしかもそれその部分をそのスキルを持ってですね、そこに教育された人がきちんとそのプロとしてやるっていうですね、まあ、それがもう今後ですねどんどん展開していくためのこのロールモデル、やっぱこれが必要だと思いますから、まあ、そういうロールモデルとしてね山本先生非常に貴重な存在だと思いますよね。みんながもうこういうふうにやればいいんだっていうのが分かったと思います。最初にやる人はねやっぱり大変だったと思います。ロールモデルいなかったわけですからね。
そうですね。
山本先生いかがですか？
そうなんですよ、いまだにまあロールモデルいないっていうか、まあ、探しつついないなと思うんですけど、やっぱりその新しいものって最初は拒否されたりしますからね。僕なんかがやっぱり困ったのはさっき言ったビジネススクール行くとなると、あ医者辞めるのねと、違う世界に行くのねみたいな感じだった一方で、逆にビジネスの側に行くとあれなんですよ、そんな医者がねのこのこビジネス界に来て何なんだみたいな扱いを受けるわけですよ最初は。まあ早く先生に戻ったらどうみたいなことを言われたりとかしてですね、困ったなって思うわけです。で最初はそんな自分の扱いがどっちからもなんか受け入れられないのはどうしようぐらいの感じだったんですけども、まあ自分がそういう立ち位置にあるのは、まあ、時間とともに受け入れられるんですが、いまだにやっぱり苦労してるのがさっきの話に戻っちゃいますけど、そのなんというかギャップですよね。その患者さんになる瞬間って やっぱり大きなことだなって臨床の頃思い出すたびに診断名を、まあしかもね、医者の若い頃はね、なんかどうだこれが確定診断じゃっていう感じでこう偉そうに喋ってた気がするんだけれども、だんだんこう臨床の症例見ていくと、いかにその告知というかね、どんな軽い病気だったとしてもが重いもんかとか、これはね本当にまあ形容しがたいところなんですけど、やっぱり患者さんになるっていうのは本当にいろんな意味で圧倒的な弱者になってしまうっていう、それ自体そういう姿の医療自体も良くないとは思うものの、そういう現実はあるわなと思いながらやってますよね。だから、まあ、自分の存在がっていう部分、あとはあちょっと話変わりますけどね、そういう意味で言うと評価軸がない分なんていうか困りますよね。自分でも自分を客観視しにくいですし、こうなんだろう、本当に何屋さんって表現していいのかだとか、これなんていうか、少なくともこれまでのビジネスや行政や医学医療の中で評価軸のあんまりないゾーンにいて、なんていうんですかね、嫌だとは思わないんですけど、自分は何なんだろう感とかは結構思ったりもしちゃいますよね。だから本当いつもいつもいつもギャップのにハマってる感がありますよね。溝に埋まってる感というかね。
ありがとうございます。まあ、一度ちょっとここでまとめさせていただきますと、こう今回はあの山本先生のこうこれまでのご歴とこう経歴をお話しいただいて、それでこうあの医療を、まあ、システム全体としてこうコミットする際に、こう臨床現場だけじゃなくて、うん、外の世界の知見とかあるいはこうアプローチも必要じゃないかというふうに思われた時に、あ意外にそうい う, こう医療現場とその外の世界とのこうギャップがあるんだなというふうなことにお気づきになって、でそれでさらに言えばそこでこうじゃあどうやってその間をつないでいくか、あるいはそれをどちらに対してもこう価値のあるようなものをどうあの作っていくかということに対しても今あの模索あのされているというようなお話だったかなと思います。戸田先生、山本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。